と俺たちそばかりの第3回前編の、編集でございます。はい、ですね、どうでしたか、前編は、ですね、今年のね、今年というか2010年の、ベストゲームを決めたわけですけれどもね、最終的に2人ともね、某5PB のね、科学アドベンチャーが1位だったわけですけどもね、僕らはですね、楽しかったですけどもね、聞いている人たちがね、どんだけ楽しんだかというのはね、わかんないですけども、 ですね、新コーナー、ですね、まあ、私が、ラジオ本編ではね、語るまでには至らないですけどね、まあ、ちょっとだけ話したいなということでですね、このね、フリーゲームをね、語ろうというのをですね、一人語りの方でやっちゃおうかなというような感じで考えております。はい。ですね、まあ、このフリーゲーム紹介のコーナーですよね。まあ、毎回ね、何本かのフリーゲームをですね、まあ、無料で、ネット上でダウンロードできるソフトをですね、ソフトというかゲームをですね、まあ、毎回紹介していこうかなということで、まあ、今回はですね、2本程度紹介しましょうか。はい。両方とも RPG でございます。ですね、まず1本目はですね、サキバスクエスト、同志書の短い夢ということでですね、まあ、サキバスクエストという名の通りですね、サキバスが出てきてですね、まあ、エッチなことをね、バンバンやるわけですけどね、まあ、ツッコンバッコンしたりとかするわけですよ。はい。まあ、クエストっていうぐらいですからね、その RPG 要素がですね、まあ、セックスバトルというですね、なんか、ヒックスという言葉がシステムとしては非常に面白いというわけでして、まあ、サキバスクエスト短編ということでですね、まあ、本編もあるわけなんですけどね、それの中で、まあ、短編として、CG とかはですね、ほとんどなかったりとかするわけなんですけれども、まあ、 て冒険をするというシステムがあるんですけどね、その本がですねいろいろありまして、出てくるモンスターを設定するものであったりとか、場所を設定するものであったりとか、その主人公に良い効果をもたらすものであったりとか、スタカー箱を何個送るとかいうふうなのを設定する本だとかあってですね、それをうまく組み合わせて楽にクリアできるようにしたり、まあ、いろんなモンスターが出てきて楽しいようにしたりとかいうのもできたりとかするやつなんですね。その組み合わせでもですね、ダンジョン固有のストーリーがあってボスが出てきたりとかするんですけどもね、そういうふうに本を組み替えてストーリーを作ってでから進んでいって、ラスボスであるこの主人公のですね、主人公のアイゼクトンを、夢へと送り込んだムーマである、なんだっけ、名前忘れちゃった、これしよう、エストという叫ばそうですね、倒すという目的があります。まあ、僕のね、伝わらない説明ではですね、この叫ばすクエスト短編のね、魅力は全然伝わらないと思うんですけどね、まあ、非常に面白いです、はい。ダウンロード版はですね、無料なんでですね、一回ダウンロードしていただければと思います。はい。一つ注意事項があります。はい。ですね、この叫ばすクエスト短編というのはですね、エロいゲームということでですね、まあ、18禁からね、18禁でございます。はい。ですのでですね、まあ、中学生、高校生はね、まあ、プレイしたいなと思ってもですね、プレイしちゃいけません。はい。これ聞いてるのはですね、まあ、20歳以上が多いだろうとは思うんですけどもね、まあ、私の知り合いの中にはですね、まあ、中学生とかね、高校生とかもいますんでですね、だからちょっとね、聞いてる人に、18歳未満の人もいたと思いますね、一応注意しておくという形でですね、ご了承ください、はい、はい、18歳未満プレイしてたんですが、はい、まあ私はね、10歳でねプレイしたんでですね、まあ人のこと言えないっちゃ言えないんですけども、はい、こういうのに触れるのも大事だからね、実際はね、男の子はね、全員あのね、10歳でもいいからね、プレイすべきとかいうのもね、言いたいんですけどもね、まあ、最近はね、いろいろ厳しいじゃないですか、まあ、そういったことで、まあ、一応ね、注意をね、しておきたいと思います。はい。次はですね、シルフェイド黄金装丹という RPG でございます。ですね、これは、まあですね、公式サイトのですね、キャッチフレーズというか、ね、というかですけど、それを読ませていただきますと、災いの時まであと15日、私たちの冒険が今始まるということでですね、まあ、時間制限があります、このゲーム。はい、15日の時間制限の中でですね、起こる最悪の最悪をですね、過ごしていくために冒険に出るわけですよ。まあ、どうやってっていうふうなことのためにですね、人のためにですね、ストーリーの説明をさせていただきます。そこは空に浮かぶ大陸、それはシルフェイドと呼ばれる世界の遠い遠い昔の話。人々は空に浮かぶ島で意欲と呼ばれる力とともに森に住む魔物を襲いつつも半ば平和な日々を送っておりました。そんな中、この天空島を見守っていた一人の人間、リクレールはある時、15日後のこの島に大きな災いが起こることを予知しました。これは島の多くの生命を巻き込む、とても大きな災いのようでした。このまま私が何も干渉しなければ、きっと災いが島を襲ってしまう。 そう思ったリグレールはこの天空島を守るためにその不思議な力である一つの生命を生み出しました。そう、あなたのことです。リグレールは我々の住む場所とは別の次元にある意識の海からあなたを引き上げて体を与え、そしてあなたにお願いをします。15日に起こるであろう災いの正体を確かめ、そしてそれを阻止してほしいのです。たった15日間のあなたの冒険はここから始まります。ということで、まあ、ストーリー説明をさせていただきました。まあ、概要はですね、まあ、15日以内にですね、この天空島に起こる災害をですね、阻止してほしいと、まあ、さっき言った通りですけどもね、まあ、それのためにですね、まあ、いろんなことをしてくれるわけですよ、このリグレールという人はですね、まあ、スタンドをくれたりとかですね、スタンド、まあ、トーテムというんですけどね、まあ、守護霊、スタンドみたいなもんですね、まあ、トーテムというですね、なんか主人公の、ね、個性を出すためにですけれども、そういうのをつけてくれます。はい、ですね、パワー型とバランス型と、まあ、魔法型というですね、まあ、非常に分かりやすいやつなんです。ね、そういうのをつけてですね、まあ、いろんなシルベイトの、ね、天空島をですね、歩いていくわけですよ。そいつの中にはですね、いろいろ言いますよ。時間を、ね、ものをね、いろいろ持ち上げたりとかできて、まあ、防御がかなり高かったりとかするやつと、ですね、あとは移動にですね、時間がかかるわけですよ。これは歩いてるだけでも時間が経ってしまうと、街の外を少しで歩くだけでも時間が経ってしまうと。だからですね、それを遅くするキャラクターがバナナの姿のやつで、そして魔力型のやつはですね、まあ、水生生物の形をしておりまして、うん、水の中を歩けるというやつですね。まあ、いろんなところに行けます。水の中を歩けるということでですね、序盤からちょっと遠回りしなきゃいけないようなところをズバーンって行ったりとかできますよ。はい、ですね、そういうのをくれたりとかですね、まあ、生き返るなんか身代わりになってくる石みたいなのを何個かくれて、でかそして、まあ、送り出されるわけですよ。不思議な力を持たされて、そしていろんな人に出会い、いろんなイベントが起こり、いろんな人が死んでいったり、いろんな人が生き残ったりというのをですね、まあ、リアルタイムにやっていくわけですよ。まあ、いろいろシビアでしたね、このシルフェイドペンソータというのはですね、まあ、あるタイミングまでに村のところにですね行って、イベントを起こして、でからある噂話を聞いたりとかですねして、でから攻めてくる魔王軍を防いでですね、村を守ったりだとか、それでまあそれのフラグを立てなかったら、まあその村が壊滅してしまったりとか、そしてですね、あとは、ある一定のタイミングまでね、伝説の武器を取らないでいるとですね、他のやつが伝説の武器をぶん取っていってしまうということもあり得るわけですね。でから、そしてあとはですね、病気の女の子とか男の子とですね、薬を渡して回復させてやらないと、まあ、日々弱っていって死んでしまったりだとか、まあ、薬を与えていれば生き残ってありがとうございますってお礼を言って何かくれたりだとかするわけですよ。まあ、まあ、いろいろできるんですけどもね、するもしないもあなた次第という、まあ、非常にですね、何でしょうね、まあ、今回というか前回というか、ですね、第3回の前編、まあ、これの編集後期の前のやつなんですけどね、で僕が紹介した、まあ、ホールアウト的な、まあ、ストーリーはきっちりあるんですけどね、まあ、いろんなイベントが起こるというところでですね、ホールアウトに近いものがあるなと思いましたね。そういうのが、まあ、こっちの方がプレイは先なんですけどね、こういうのが好きだったから、まあ、ホールアウトもですね、かなり簡単に受け止めたのかなと思った気もしますね。まあ、こういう風にね、イベントがいろいろ送ったりとかするのはですね、 相談を作っているですね、シルバーセカンドというところではですね、まあ、ブログに、まあ、この紹介した2つのところの、まあ、URL を貼っ付けておくんですけども、そこでは、まあ、いろんなものを作っておられるんですけどもね、まあ、そこのですね、シェアウェアとかがあるわけですけどもね、中には、それをですね、買ったという記憶がありますよ。ここのところはですね、素晴らしいんでですね、作っているものがですね、非常に面白いのでですね、シェアウェアまでに買っちゃうというとこまで行っちゃいましたよ、これで。あとはですね、これの後の話でですね、シルフェイド見聞録というものがありましてね、それはアドベンチャーで、まあ、ギャグ多めという作品なんですけどもね、それも非常に面白いのでですね、それもプレイしていただければなと思っております。まあ、ですね、サキバスクエスト探偵同志書の短い夢と、まあ、シュヘイド幻想探を紹介したわけですけどもね、どうでしたか。はい。まあ、非常におすすめですのでね、まあ、暇があったらですね、ダウンロードしてプレイしていただければなと、まあ、少し触れていただくだけでもいいんでですね、まあ先はスクエストはですね、あの18禁なんでですね、プレイしちゃダメですよ、あの18歳以下はね、まあ一応、まあ、まあね、プレイするのはね、分かってるんですけどもね、まあ、一応ね、注意しとかないとダメなんですよ、まあ、このね、要素がですね、ありましてね、あの、バカには見えない服と言ってですね、まあ、あれですよ、裸の王様ですよ。あれで、まあ、葉っぱ一枚だけになったりとかですね、バスタオル一枚になったりとか、そういうふうな要素とかもあるわけですよ。クリアキャラの中にですね、仲間にそれを着せた回数だとかがね、入ってたりとかするわけなんですよね。もう、まあ、バーネタバレしちゃったわけですけどもね、まあ、ネタバレ注意って書いておくべきですよね。はい、そういったね、アホな要素とかも入ってたわけですよ。そういうところもあって、まあ、これはね、一押しと。いろんな、ね、ネタ要素とかいうかね、あの、一周目だけではね、決して見れないようなイベントとかもあるんですね。二周目、三周と、周回を重ねていって、まあ、シルフェイドの天空島の秘密を解き明かし、はですね、5週6週してたわけなんですけどもね、まあ、未だに飽きないと、一回やっていただければハマると思いますので、まあね、あのドラクエのね、いいところになっちゃうんじゃないかなと、これは非常にね、ドット絵とかもですね、すごいんでですね、見ていただければなと。それじゃあエンディング、はい、はい、エンディングでございます。はい、ですね、今回は、ただの編集後期に加えて、新コーナー、フリーゲーム紹介のコーナーをやったわけですけれどもね、どうでしたでしょうか。はい、ですね、まあ僕の語りだけじゃですね、あの、この2つのゲームでですね、素晴らしさを伝えれなかったんではないかと心配でございますがね、まあ、どうか最低でも1回プレイしていただければなと思っております。はい、まあ、サキバスペースはですね、まあ、親やね、あの、親や子供やらにね、親や弟やらにやに乱れないようにね、注意してからやっていただければなと。はい、まあ、非常にね、エッチのですね、サキバスクエストはね、てか、シルフェイド幻想ターンですね、昔のね、ドット絵だった時代をね、懐かしみながらプレイしていただければなと思っております。はい、ですね、まあ、この番 アカウント、もしくはあのブログのコメント欄にお願いします。はい、なんて言えばいいのか、まあ、ただの頑張ってくださいということまでだけでもですね、まあ、私と富蔵もね、あのやる気がね出ますんでですね、あとね、なんか女子中学生をどうしても手に入れなければいけないというようなね、やる気も出てきますのでですね、まあ、女子中学生まだ通ってくれたらね、すごい手がすわしますんでですね、まあ、応援よろしくお願いします。はい、俺たちサーカディアもよろしくお願いいたします。はい、ですね、まあ、第3回前編、編集後期を終わらせていただきます。お送りしたのは鍋でございました。